ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さあ3月の放送です。今月も塩先生よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
これ実はテイク2目で喋、
はい、
ろうと思ったら
いきなりむせましたね。
さっきあの喉がなんか誤飲って言うんですか、うん、
あいやあのね私もあります。
あります。自分の唾液にむせるとか、
うん、なんでしょう、ただ普通にお茶を飲むだけで
変
にところに入ってむせ込んだりとか。
そうクッキーとかね、こうちょっと水分の少ないものを食べると、うん、もうむせます。
なんでしょう、老化現象なんでしょうかね、
うん、今ふーって鼻で思いっきり笑われましたけれども、今日のお客様ご紹介お願いします。
は
い、
今日はですね、空知歯科医師会の財務担当理事、はい、足別の頼本歯科の頼本先生に来ていただいてます。
はい、頼本先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生ないですか。先生は若いからないか。
いや若くないですよではあんまりないですね。
本当ですか。
多分冬だからじゃないですか。
いやいやいや、
乾燥してるから。
いやでもそれもありますけど、ね、あのラーメンすすったりすると、うん、なるなるなるなるなることありますよね。
酸っぱいもんで僕むせますけどね。
ああわかる。私あのガム噛んだ瞬間のいきなり唾液がガーって出るじゃないですか、はい、その自分の唾液で窒息しそうになりますドーッと出るときはないですか。
いやあんまりガム噛まないで分かんないんですけどね。
あそうか、唾液って、はい、あれですか、あんと口の中なんで、ええ、あんと歯医者さんですか、それとも、
まあ、基本は歯医者さん、
ね、歯医者さんでいいんだ、ええ、でもこれねなんかだんだん唾液が出るの少なくなってるような気がするんですけど、うんうん、
それはやっぱり加齢とともに生じる現象ですよね。
やっぱ少なくなるんですか。
皆さんがそうなるっていうわけではないんですけど、やっぱり、中にはそういうふうに、年とともに、うん、そういう機能が衰えていく人っていうのもいます。
うーん、少なくなっちゃったらどうしたらいいんですか。 お水飲みながらとかしかないんですか。
そうですね、あとはその なんて言うんでしょうか、唾液の代わりになる液体っていうのを売ってるんですけれども、うん、
人工唾液、あるんだ。それって綺麗なもんですか。
もちろん何人の唾液を集めて瓶詰めして売ってるとかそんなことないですから。
ちゃんとしたものなんですよ。すいません、素朴な疑問であ
の昔の人が髪の毛切ってカツラにしてたとかってそういうやつじゃないんですから。
違うんですか。
いや違います。
あの唾液ってね、はい、そもそも、はい、ごめんなさい、またそもそも論、またそもそもの話したなんですけど、はい、何ですか。体液、
まあ、
体液、
はい、なんていう、まあ広い意味で言うとあの消化液に近いのかもしれないですね。
消化液、
ええ、お口の中からすでに消化は始まってますから。
あ、もうここから始まってるんだ、ええ
、はい、
そうですね、
粘膜の分泌液とも言いますかね。
うん、
あのお肌とか、
はい、
爪とかその、はい、そういう硬かったり乾燥しているものと組織と違って、うん、粘膜面、まあ、お口の中であったり、うん、どこだろう、あとは、まあ、ちょっと汚い話すると肛門であったりとか、うん、そういう粘膜の面っていうのは常に、湿ってますよね、
うん、
分泌されるものがありますから、
うん、
湿らせておかないといけない場所なので、
唾液が少なくて、
はい、
あの来院される患者さんは結構
いらっしゃるんですか。
うん、います。
ああそうなんだ、やっぱり悩みなんですね。
う
ん、
そうですね、特にあのやっぱり虫歯にもなりやすくなるんですよね。
うんうん、
それよりも、ね、やっぱり、ね、あの義歯を使ってる人だと、はい、やっぱりさっき大塩先生がおっしゃったようにあの粘膜が唾液で守られてないから、うん、義歯ですごく傷がつきやすいんですよね。だからそれですごく困ってらっしゃる。
でそういう時にさっき言った人工の唾液を、
そうですね、本当はだからその唾液が減った原因が突き止められれば解決できるんですけど、うん、なかなか唾液が減る原因というのは突き止められない
んですよね。あ、そういうもんなんですか。
だから結局はその人工唾液だとかそういう対症療法的な治療になってしまうんですよね。
なんか10年ぐらい前は有り余る唾液だったんですどういう意味かというと、寝て起きたら顔の周りが冷たいぐらいよだれ垂らして寝てたのに、ここ10年でそんなことなくなったなと思って、うん、私きっと唾液少なくなったのかもしれないと思ってたんですけど、
もしそう感じてる方いらっしゃいましたら、
うん、
噛む回数を増やしてください。
あ、
単純に
咀嚼を、うん、それで違うんですか。
違います。やっぱり噛めば噛むほど、はい、お口の中っていうのは唾液を出そうとする、 働きが大きくなりますので、
はい、
それを刺激することによって今までちょっとお休みしてた、うん、唾液腺とその唾液を出す期間も復活する可能性もありますので、
うん、なるほど。早く食べようと思ってどう
しても、それが一番ダメですね。
いや、よくないんだ、うん、早食いはよくないんですね、はい、分かりました。
よくあのお米何十回噛めとか言うじゃないですか。
あとは本当に病気の場合もありますから。
あ、そういう病気もあるんですか。
全身のその疾患で、うん、唾液が出づらくなる病気っていうのがあるので、うん、そのやっぱり担当してるお医者さんと
相談した方がいいですね、はい、なるほどね。さあ、3月で春休みに入ってくるわけなんですけども、はい、これから春休みにも入るし新入学の時期にもなります。今週ちょっと子供の歯についてお話を聞いていこうと思うんですが、はい、うん、まず春休み中の習慣としてやっとけよっていうことは歯医者さんとしてこれやっとけよっていうことありますか。よくあのドリフの最後にもう世代じゃないから知らないかな、あの歯磨きようじゃないけれど、
でやっぱり基本は歯磨きですね。
やっぱ歯磨きなんですね、
うん、あとは休みだから一日中こうダラダラと物を食べない。
それは耳が痛い。もう大人になった今もダラダラダラダラ食べてるもん。私いっぺんに量食べないでないので少量をずっと長く食べちゃうんですよね。よくないんですねきっとね。お菓子ずっと食べてみたりとか、
まあ、食事はしょうがないかもしれないですけどね。あのやっぱりあのお菓子とかその間食にだらだら時間をかけるっていうのはあまり良くないかもしれない。
でも3時って決めたら3時にちょっと食べて、まあ、
別に 3時に食べる必要もないんですけどね。
ちょっと食べて、ちょっと歯磨いて、
3時からだらだらだらだら4時から4時も5時までもずっと食べ続けるのが一番良くない
です。それ良くない
です。ずっと口の中が酸性になってるんです。
あー、そっか、酸は良くないんですもんね。そうでしたね、はい、じゃあまずは歯磨きはもちろん、うん、だらだら食いをしない、
はい、
おやつをこうずっと食べてるとかジュースずっと飲んでるとかをしない。
で特にあの学校春休みに入って学校がないとこの時期一番中途半端な時期で外でも遊べない、
はい、
家の中で結構ゲームするような機会も増えてくるかもしれないの で、ね、結構お家にいる時間が長くなると思うんですよ、うん、そうすると朝お家で食べます、お昼お家で食べます、はい、夜お家で食べます、もうずっと一日で家にいるような、
はい、
パターンも多いかと思いますので、うん、その時はあの親御さんはしっかりと毎食後歯ブラシをかけるようにさせてあげた方が、はい、学校にいる時はなかなかねお昼休みに歯ブラシかけるとかってできないかもしれないですけど、うん、お家にいるとこれ簡単にできることなので、うん、だらだらテレビ見ながら横になってる子供がいたら、うん、もう宿題もしないでそういうことやってるぐらいだったら歯ブラシかけなさい、歯磨きしなさいっていう形でちょっと、歯磨きさせることもいいかもしれないですね。
うん、やっぱりこうちょっと磨く磨かないで変わってくるもんですか。
もう全然違ってきます。
全然違うんですね、うん、あのよくあのハートフルフェスティバルとかで表彰される虫歯のない子たちいるじゃないですか、
はい、あれは虫歯のない子たちが表彰されるんじゃないんですよ。
あ、そうか。
あれはポスターを
書いてある。でもほら虫歯の子少ない子たちの表彰とかもあったりするじゃないですか時々。
はいはいはい、
ああいう子たちでもいくつぐらいからその歯に関してのこうケアをやってるんですか。
まああの個人差もあるん で基本的には子供そんなに虫歯にかからないはずなんです。
本当？山本先生本当？
はい、
そういうもんなんですか。
そうですよね、
今やっぱりこの時代背景もあると思うんですけど、
うん、
大量にあの甘いもんや、いわゆるファーストフード柔らかいもん、
うん、
あの、
うん、
お口の中で噛まないと食べられないっていうような食事がなくなってきているので、
は
い、やっぱりその噛むっていうのが非常に大切で、先ほども言ったように唾液のお話になっちゃいますけれども、うん、噛むことによっていっぱい唾液が出る。で唾液っていうのはその虫歯の菌に対する、
うん、
殺菌作用とかその虫歯から歯を守ってくれる作用もありますし、
うん、
さっき言ったあの酸性を、
う
ん、
そうです、
中和するっていう役も唾液にはあるから。
あ、そうかそうか、じゃあ出ないとちゃんと噛まないとそれをしてくれない、なん、
ええ、
ただ食べ物をこねてるだけじゃないんですね。
そうなんですよ。
うーん、 なんかそのねこう噛むのが私なんかはせんべいとかも食べるの嫌なんです。硬いから硬いもの食べたくないんですよ、極力嫌なんです。それは良くない。
うーん、まあ良くないって、それなぜ嫌なのかっていうの
が疲れるから顎が疲れるから、硬いのがもう硬いだけでもめんどくさくなっちゃうんですよ。
うーん、なんて言ったらいいんだろうかな。あの別に無理に硬いもんを噛まなくてもいいんですよ、噛む回数を増やせば。
あ、そっか、
うん、
硬いっていうのはあんまり関係ない。
関係ないんですか。
柔らかい硬いっていうよりも
そのうちあの犬じゃないけど骨噛まないか噛んだらいいのかなと。
ビーフジャーキーとかじゃない。
そうじゃないんだ。
そうじゃなくて、だから昔の人っていうのは、うん、その今みたいに、柔らかい食べ物ではなくて、
はい、
焼き魚とか小骨がいっぱい入ったものとか、たくあんとかその根菜、
うん、
ごぼうだの大根だの、うん、そうですね、
繊維、
はいはい、性のものですよね。そういうものを噛んでたから必然的に噛み砕かないと飲み込めないんですよ、うん、
はい、
なので、一生懸命噛んでたんで顎がしっかりして、
うん、
まあ、虫歯にもなり、まあ、実際にはどうだったかと思うんですけどね、江戸時代の人たちに虫歯がなかったかっていうと多分そんなことはなくて、うん、江戸時代の死因の8割は虫歯から来てるとかっていう説もありますから。
聞いたことありますね、なんかこうそのお口の中をきれいにすることから健康につながるみたいな、ね、よく聞きますよね、はい、よく聞く。
じゃあそれ浸透してきてますね、
はい、
あのじゃあそれをするためにはやっぱもう子供のうちからその冬夏休みじゃない春休みだからといってダラダラしないで、とにかく歯磨きをして、はい、唾液をしっかり出して。
で今あの学校で、もうこの館内はほとんどの学校がフッ素のうがいを、うんうん、
はい、
やってると思いますので、うん、保育所、幼稚園、小学校、場所によっては中学生もやってるところもあると思うんですけれども、はい、非常にそれは効果的ですから、
はい、
で学校が休みの間はお家ではできないので、うん、もし、お家でもやりたい方は歯医者さん行けばフッ素を売ってます、
はい、
うがい用の、
うん、
そういうのを利用していただいて毎日ちょこちょこうがいをするだけでもかなりこれ違いますので。
フッ素も前にも話伺いましたが結構安いんですよね。
あまり高いもんじゃないんで、
うん、そんな高いもんじゃないからね、やっぱりそういう習慣づけた方がいいんですね、はい、大人はそれでうがいしなくていいんですか。
残念ながらですねこれ、うん、生えかけの永久歯にものすごく効果が大きいもので、
生えかけの、
つまり、6歳臼歯といって一番最初に生える奥歯ですね、このお子さんの、うん、これが6歳臼歯っていうぐらいなので6歳前後に生えてくるんです。
あ、そうなんだ、うん、
なので保育所幼稚園、
そうか、
から小学校、そして永久歯が全部生え変わる中学生まで、
はい、
この期間を、そのフッ素でうがいすることによって非常に丈夫な歯になっていくという。
もうじゃあ遥か昔に大人になった歯には、
うん、まあ全く効果ないっていうわけでは
全くではないですから、
うん、全くではないだけど、まあやっぱ子供たちのその時期に
そうですね
しっかりうがいをさせてあげたらいいってことですね。
その方が効果があるということですね。
なるほどね、そうか、うん、なんかこうちょっと今からでもなんとかできないかと思ったんですけど。
いやでもあの大人の人が当然やられても、
うん、問題はないんですね。
問題はないというかあのかなり 効果的とまでは言えないですけれども、
やらないよりはいい。
あの特に年齢があの高くなってくると、う
ん、はい、
歯ぐきが、いわゆる下がるという表現しますけれども、歯の根元が露出してくるんですね、
はい、
本来歯茎の内側に隠れている、歯の根っこの部分が外側にむき出しになってきます、
うん、
でここっていうのは頭の硬い部分と比べて組織が柔らかく非常に虫歯になりやすいところなんですよ、うん、はい、なのでそこを守るためにもそのフッ素のうがい、うん、あとは歯磨き粉ですね、
うん、
最近のはほとんどフッ素入ってると思いますから、うん、
はい、それを少しつけて、
ええ、
いや、いっぱいつけてもいいですよ。
いっぱいつけてもいいですか。ブクブクにして、
ただあのいっぱいつけると泡立ってってすぐね、あの、はい、長く磨けないんで、できれば磨き終わった後につけて いっぱいつけて、
うん、最後に、ね、あんまりゆすがない、
そう、うがいをしないで、
そうなんだ、
その歯磨き粉の味が残ってるような状態で、
まま、口の周りちょっと白くなったまま、うん、でもいいぐらい、
寝る前はもう、
あ、そうか、それ効果的かもしれないですね。
その
まま寝る、
そう、その代わりそこで、うん、その後にすぐ物飲んだり、
甘いもの飲んだりしたらダメ、
そうそうそう、
あ、そっか、
最低30分ぐらいはそのまんまの状態、
なるほどね、
そうすると、フッ素の成分が歯に浸透して、
はい、あ、なるほどね、ちょっとやってみよう。
じゃあ僕は歯磨き粉使うのは寝る前の歯磨きだけ、
はいはい、朝はしないんですか？
日中のは歯磨き粉は使わない。
へえ、ただほらこの間も先生たちに言われて、ああなるほどと思ったのが、こう口の中朝起きたら一番汚いんだって言われて、うん、その後あの元アナウンサーの方にお話聞いたら、はい、あのどうやってこう病気とかならないようにしてんですかって言ったら、朝一にうがいするって言われて、朝一の口の中は一番ばい菌だらけだから、うん、朝一にうがいするとあの菌がこう喉までいかなくていいんだとか言われて、
うん、そうなんです、
へえと思って、そうなんですね、うん、そっか、わかりました、はい、あとわかりました、
いや職業柄それはねやられた方がいいかもしれない、
あ、そうなんですね、わ、うん、かりました、
最地歯磨きかけるかうがいするか、
うがいするか、うん、で、子供たちが今、はい、こう春休み入って時間もあるので、歯医者さんには一回メンテナンスに行っといた方がいいですか？
そうですね、なかなかね普段学校のある時、うん、お子さんたちも忙しくて行けないこともあると思いますけれども、はい、この休みを利用して、新年度になる前にちょっとお口の中チェックしてもらって、うん、でその家にいる間歯ブラシしてもらうためにちょっと歯ブラシの方法を教えてもらいたいんですって歯医者さん行って聞くと必ず教えてくれますので、はい、自分が、やってる歯ブラシは多分きちんとできてるかどうかっていうのもね、うん、確認して、
はい、
もし間違ってたらそこできちんと正しい、うん、お口の中にあった 歯磨き粉を教えてもらって、うん、それを家で朝昼晩と
3回
やってもらうと効果的だと思います、
はい、大人でも、はい、もうちゃんと歯毎回毎日磨いてるつもりでも、うん、だんだん楽な方に自己流になって、でなんかあもう一回ちょっとちゃんとチェックしてもらおうって思うときありますもんね、磨き残しとか大丈夫かなとか思いますよね、
必ずね癖が出ちゃうからね、
うん、
同じとこを磨き残しますからね大概、
そうですよね、だから私あのもう雪解けたらおいでって言われてるんですけど、うん、あの美容室行くような感覚で行っていいんだっていう風に言われてたので、はい、ちょっとちゃんと行こうと思ってますよ、
はい、
はい、皆さん春休みだからこそ子どもさんお時間あると思いますので、一回ちょっと見て歯磨きの仕方を指導して、はい、あの痛い思いしに行くところじゃないんですもんね、
痛くなる前に
本当はね、うん、
済ました方が楽
だと思います、そうなんですよね、痛くなる前に行ってあのちゃんと痛くならないように見てもらうと、はい、全然怖いところではないそうですので、はい、先生別に怖い顔してこう
やらないよ、ね、中には怖い顔の人もいますけど
もともとの
もともとが
もともとの
面白い顔の人もいますし、
面白いことする人もいますし
面白いことする人も
面白いこと言う人もいますのでね、はい、ぜひ行っていただきたいなと思います。さあ、まあ、3月から4月にかけてですが、またあの先生たちは春になったら歯科検診あちこち学校回るんですか？
そうですね、もう4月、うん、5月は検診の時期になってきます、
はい、
各学校
はい
行くと思います、
はい、ちゃんと検診してもらってチェックしてもらってください。でもその時にいい結果を出すためにはこうやって春先とか、うん、こう日頃お家にいる時からちゃんとやっとかないといけないんですね。
そうですね、1回だからこの時期に見てもらって悪いとこあったらもう今のうちに直してもらったら、
そうだそうだ、う
ん、歯科検診でも、うんうん、綺麗になってますっていう風に言われると思いますので、
はい、はい、皆さんぜひ春休み中ちゃんとやって虫歯のない新年度を迎えてください。
はい、
はい、今日は塩先生、頼本先生ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。